ございます。ご機嫌いかがでしょうか。今日も爽やかな朝のひととき、光と共にでお過ごしください。
お元気ですか。浦島康成です。新約聖書のマルコによる福音書を皆さんと一緒に読んでいます。イエスが十字架上で息を引き取ったとき、弟子たちはイエスを見捨てて逃げてしまっていましたが、何人かの女性たちが近くにいたことが聖書に記されています。ただ女性たちの力ではイエスの遺体をどうすることもできませんでした。その時、心強い助け手が現れました。マルコによる福音書15章43節。有馬太出身で身分の高い議員ヨセフが来て、勇気を出してピラトのところへ行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。この人も神の国を待ち望んでいたのである。勇気を出して行動したのは弟子たちではなく、ユダヤの議員であるヨセフでした。彼が総督ピラトにイエスの遺体の引き取りを申し出たとき、ピラトの反応が次のように記されています。マルコ15章44節と45節。ピラトはイエスがもう死んでしまったのかと不思議に思い、百人隊長を呼び寄せてすでに死んだかどうかを尋ねた。そして百人隊長に確かめた上、遺体をヨセフに下げ渡した。ピラトは驚きました。十字架刑に処せられる人というのは大抵3日か4日ぐらいは十字架にかけられたまま生きているからです。これまで見てきたようにイエスが十字架にかけられたのは午前9時、息を引き取ったのが午後3時と書かれていましたので、ほんの6時間の出来事でした。ピラトがわざわざ百人隊長に確認をさせたということが、その時間の短さを物語っています。マルコはこのようにイエスが息を引き取るまでの異様な速さを克明に記録することにより、イエスの死因が十字架刑のもたらす肉体的な苦痛によるものではなかったということを読者に訴えているのです。人が死に至る理由が肉体的な苦痛によるのでなければ一体何でしょうか。それは精神的な苦痛です。イエスが人類の罪の身代わりとして神に見捨てられたとき、その精神的な苦痛がイエスの心臓を張り裂いたのです。人類史上最悪と言われる十字架刑の肉体的苦痛とは比較にならないほど、神に見捨てられることの精神的苦痛は大きなものであるということが、イエスの十字架の出来事に表されているのです。